やっぴー、アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島です。
ふちゃっぴょんこと筆川ふとしです。
皆さん、もしかすると、これまでより音質が良くなっているかもしれないんですけれども。
お、なんでですか？
これはですね、しばらくね、LINE、リモート収録が多かったじゃないですか。
はい。
で、リモート収録のこの音質の悪さっていうのに目を背けてきたんですけど、
そうですね、私たち長らくね、
長らく、というのもこれまで ほぼほぼこれまでが、対面で、ズームレコーダーを前にして話してたんで、まあいいかなと思ってたんですけど、この LINE で通話しているのをちゃんといい音質で撮るには、PC 上で録音するのがいいだろうということで、我々、マイクも購入して、はい、それで、ちゃんと録画ソフトで、今収録を撮っていて、そこから MP3 だけ抽出してアップしようという魂胆なんですよね。
はい、もうちょっと設定が大変でしたね。
慣れないことをしたからもう始終の手習いというか
二、はい、人ともマイク買いましたからね。
うん、そうだね。同じやつをね
買いました。お揃いのやつ。
何でしたっけこれ。オーディオテクニカのやつね。
そうそうそうそう、うん、安くて性能がいいっていうから、
いいっていうね。 YouTube で調べて、
はい、
これだっていう
ね。え、なんでそんな今までね、LINE のその空気込みの音声をずっと垂れ流してたのに、なんで変わったんですか？そんな、
いや、なんか空気録音って一時的な措置だと思ってたんだけど、多分これそうじゃないなと思ったんですよ。対面で録音するのが今後はメインじゃないので、
うん、
となるとメインとなる録音の、ね、ケースをちゃんとしなきゃなということですよね。
はい。
空気録音だと俺の声がすごく小さいんだよね。
それですよ、原因はね、鮫島さんの声が小さい小さいって。
そうなんだよね、申し訳ない、
クレームが来たんでね。
そうそうそう、音量のバランスがね、まあもともと2人ともこう筆川の方が声がでかいっていう特徴があったんだけれども、俺が小さいっていうのがあったんだけど、はい、うん、空気録音だとね、これはすごい顕著に出るんで。
ええ、
ね、マイク2本も買ったんですよ。偉いな。
偉いね、はい。ということで、今回撮れてるかどうか分かんないんで、いつもの時間じゃなくてショートってことになるん
です
ね。
ショートでやりますよ。
ちょっと鳴らし運転ということでご了承ください、
はい
はい。ってことで、どうですかね、30分ぐらいやってみる。
そうだな、
じゃあとっととやりましょうか。何ですか、なんかありましたか、最近。
去年大室山の山焼きを見に行こうと思って、伊豆のね、
うん、はいはいはい、
でダメだったんだけども、で時間を潰して、で家に帰るときに雨が降ってっていう、なんかすげえ、なんなのこの旅行っていう、なんがっかりなんだけど。
そんなことありましたね、うん、
今年も行くんですよ。
あ、そうですか、う
ん、2月10日にね行って、2泊3日で帰ってくると。で、今回はもうちょっとその山焼き以外に目的を持とうと思って、
うん、
前回伊豆に行った時にこう、なんか桜玉吉がいる土地だなって感じをこう端々に感じたんだけども、
うん、
なんかひび割れ人間とか見ながら、
うん、
そんなロケーションの場所を巡ってみようかなと思ってね。
はいはい、
風力発電のロケーションとか日帰り温泉とか行って、
うん、
うんって思ってこようと思って、
うんうん、
今去年行ったんである程度伊豆の地理はイメージできていて、でそれで日比谷れ人間とかをこう全ね2巻3巻読んでると、すごい具体的にイメージできるんで、あ、ここに行くんだって。今回玉吉さんは結構足を伸ばしたんだなとかも見えてくるわけ。
はいはいはい、
うん、まあ、それを踏まえた上でちょっとね、現地のね、
うん、
そういうロケーションを巡ってみようかなと、
うんうんうん、
まあ、伊豆でね行くとこって言えばね、大室山以外だとなんかあの、ね、猫ちゃん博物館とか、
うん
ね、そういう、あとはシャボテン公園とか、一人で行くと辛い気持ちになる場所が多いんだよね、うん、
はいはいはい。
まあ、去年はね、オートマタ博物館とか行って、あの俺一人と、
あ、なんか行ってましたね、そういえばね、
そうそうそう、俺一人とおばさん、説明してくれるおばさんと、もう一人の俺みたいな、なんか寂しい中年が一人っていう、地獄のような環境で30分オートマタの歴史を聞くみたいなね。
わびだよ、わび。
わび、わびてる
んだけど。わびておるわ、
本当に。なんかね、そういう場所にまた行きますよ。
あの、あれね、さくら玉吉の日々我人間ね。
そうそう、日々我人間ね。はいはいはい。
なんか、鮫島さんの言い方だと、ね、ひび割れ人間って聞こえたからさ。
そうだよね。
なんだそれって。甘吉でそんな漫画あったっけと思って。
文春に連載してる方ね。
それですね。うん、はい、はいはい。
まあ、旅行前に今一度ね、文春に連載してるのと、ビームに連載してるのを読み直して、うん、Google マップに行きたい場所をね、こうメモして、
うん、
そこを巡ってみるとかね。
いいですね。
うん。
またじゃあそれもあのレポをよろしくお願いします。
そうですね。なんで2月10日の晩、もしくは11日の晩には伊豆からのリモート収録をしたいんですよ。
お、そうですか。
うん。で、今回買ったマイクは、
うん、
iPad の USB-C につなげられるというのも動画で見たんで、これまだテストはしてないんだけども、
うん、
ちょっとねそれで収録できたらいいかなとか思ってるんですよ。
なるほど、
うん、ああでもあれだな、まあ、どうやって録音するかについてはちょっとまだ後でゆっくり、
ああそうね、俺の方で録音することになるのかな、じゃあ。
そうだね、うん、
今回、まあ、鮫島さんが録音してるんだよね。
そうそうそう、俺がねあの別件で、うん、あのワンダーシェアフィモーラっていうあの動画編集ソフトを買っていて、
うん、
意地でもアドビにサブスクを払いたくない気持ちが強くて、あの1万円ぐらいする動画編集ソフトを買ったんだよ、はい、俺は。
ああ
偉いな。
そう偉いね、
うん、でそれの機能の、画面キャプチャーを使ってそこから MP3 だけ抽出して後で筆川に送ろうという話なんですよね。
なるほど、
うん、そんな感じで、伊豆に行こうと。
いつ行くって言ったっけ。ごめん、
2月10日
2月10日か
12の間に行って、
はい、
まあ、大室山の山脇の、タイムラプスの撮影をしたいのと、
うん、
玉吉スポットを巡るのと、帰りに昨年はサン鳩屋の海底温泉に行ったから、次はあの本家本元の鳩屋を見に行こうかなと思ってる。
うお
ー、うん、
いいね
いいね。
鳩屋行くなんて家族連れじゃいけませんからね、今。
今経済的に無理だよね。
うん、一人遊びとしては最上と言えるんじゃない
ですか。でも鳩屋には泊まんないんだよね、行くだけ。
行くだけで、ね、
泊まるのはアゴダで、アゴダっていうあのね今バナナマンコマーシャルしてるでしょ。
うん、
で見つけた、伊豆のペンションの一室を借りて、うんに泊まるのよ。
はい。
一泊1万円。
うん。
そこにしようかなと。
別の世界線ではペンションやってる桜玉吉がいたと
言われる。あ、そうそうそう。別の世界線
で。そうですね。
だからあの辺のペンションがあるエリアとかもなんとなく把握してるのよ。大室山周辺はなだらかな坂が多くて、で、
うんうん、
海がよく見える。いい眺望のエリアなのよ。でそこにはペンションが多いの。
うん、
多分そのあたりの物件を見に行ったんだろうねと思ってる。
なるほどね。
うん、伊豆はね いいとこそうだなと思いますよね。
うん、
うん、
なるほど、了解です。
もうちょっと計画的に伊豆を旅行しに行こうと思ってますね。
はい、そうっすね。俺の話していい？
ああ。
今回ちょっと短いんで、手短に。
手短にどうぞ。
長井郷記念館がこう焼けちゃったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい。
あれでさ、でも、ゴーちゃんは、俺の原稿よりも、ね、復興だってことで、
うん、
気にすんな、俺は漫画を描けるっていうことで、
うん、
さすがゴーちゃん、
うん、
偉いなと思って、今、はいはい、唯一の連載のさ、うん、週刊ポストの柳生羅針ってやってんだけどさ、柳生十兵衛の柳生と、ラは裸ね。
はい。
うん。羅針剣。で、これ、さ、またゴーちゃん、おっぴろげ剣術やってらと思ってさ、
うん、
元気だなと思いながら、スルーしてたんだけど、うん、ちゃんと読まなきゃと思って読んだ。
スルーしてたんかい。
うん。だって、いつものゴーちゃんじゃん。アニマードじゃん。
うん、アニマードだね、いつもの。
うわー、ゲームに勝ったらお母さんが美人になったみたいな。
そうそうそう、もうむちゃくちゃだよなあれ。
むちゃくちゃだもん。むちゃくちゃだよな。
ね、昔ファミ通で連載していた長井豪の漫画アニマード。
俺お母さんに、お母さん美人にしようだなって思ったことないよ。
ないよね。唯一無二のものが変わったことで喜ぶって、えっていう。気持ちにはなるな。
負けるとお母さんブスになるって。
そうそうそう、ブスにもなるんだよ。すんごい汚ねえババアに変わるんだよな。
まあまあそんな感じかなと思ったらさ、うん、もうすごいね、やっぱり長い後やっぱ侮り方しというかさ、もう、
うん、
もうエロとバイオレンスのなんか、うん、結構ハードなさ、
うん、
時代劇物でびっくりしちゃった。
ほう。
そう、なんか家光の剣術指南をやっている柳生十兵衛が、
うん、
まあ女で、
うん、
で剣術指南受けてる最中に家光がムラムラして、
うん、
レイプしようとするのよ。
は？
おがそうとして、うん、で「あ、お家様おやめください」でも強いから、うん、ボコチーンって。のしちゃうんだよ、
ね、上様を返り討ちにするんだ。
返り討ちにしちゃうわけで、やっべえってもう腹切るしかねえなと思って、
一晩30万の天守閣に連れて行こうと思ったんだ。
うんね、うん、親父のとこに行って申し訳ないですって言ったら、うん、いや、うん、よくやったっつって、ね、
うんうん、
お前跡取りなんだからそんなんで負けて泣いて帰ってくるようじゃダメだと。
そこ問題。
ただ、うん、ただ上様も、
うん、
女に乗されて負けたとは、
そうだね、
家臣には言えまいと、
うん、
そう、ただなんかけじめはつけに来るだろうということで、
うん、
一応旅に出ろということで、
うんうんうん、
柳生十兵衛とそのお月の久の市の旅が始まるよっていう、
う
ん
う
んうん、でこの女この久の市が激烈烈で、もう十兵衛様ってこの時を待っておりましたってベロベロベロベロベロってアフアフンってなって、すごい。もうこれがフランスでね、グレンダイザーの作者と尊ばれ、
うん、
ね、
うん、
もう文化的なね、我が国の文化の底上げをした男の最新作ですよ。
すごい。
いや、すごいね。
読んだ。
置いてなおって感じでね。
今検索したけど、あれだね、実写版もあるんだね。
うん、あ、なんか最近やったやつかな。
へえ、ね、すごい。
あれ違うな。それはオリジナルの脚本のやつじゃない、映画のやつ。
あ、また違うんだ。
うん。
へえ。やべえな。
これよかった。ゴーちゃん、ゴーちゃんすごいってことで。
野球羅針剣。
はい。あ、内容はやっぱりね、その、何、なんだかよくわかんないけど、おっぴろげで、剣振り回すんで、大体、
うん、
皆さんのご想像通りというか、また、うん、マリみたいなおっぱいをブルンブルンさせて、
そうそうそう、
女がバッサバッサ切るやつです
わ。エロくないんだよな、ビジュアルは。
でも、でも元気そうに書いてるからそれでいいじゃないか。
まあそうだよね。
そうですよ。な、
元気で一番。
今、ゴーちゃんいくつか、80いくつぐらい？わかんないけ
元気でいい。いや、言
ど、
ってる
ゴー
よ
ちゃん。
ね。
長いゴー。あ、ちょっとごめん、間違えちゃった。長いゴー。78歳。
ああ、結構いってるよ。
ね、78歳のね、いくら、顔が幼いからっつってね、そんな78歳の
そうだよ
描く漫
ね。
画じゃないですよ。
A 先生がね、78歳、いまだ漫画道を出した頃の年だよね。
そうだね。ということです。あともう一つ。二階堂地獄ゴルフっていう。
なんだそれ。
これ福本先生の、カイジとかのね。の、モーニングで連載してる最新作なんだけどさ。
ほう。
あ、今度ゴルフもんかと思ってさ。しばらくほっといたらさ、一巻出てて。で、読んだらすごいひどい内容だったんですよ。
ひどいんだ。
福本先生って本当に闇に降り立った天才とかさ、そういう天才的な主人公を書くのがすごい得意なんだけど、もう信じらんないぐらいうだつの上がらない男を書くのもうまいんですよね。
もうなんかさ、見ててさ、辛いんだよ、もう。福本先生
あ、
の漫画。
辛い側の主人公、黒沢、
黒沢でしょ？
そう、
黒沢、
黒
も
沢系です。
う、黒沢もうほんと辛かった、あれ。
もうだから、二階堂地獄ゴルフね、鮫島さん耐えられないと思うよ。
耐えれなそう。今、画像検索しただけで 辛い
二階堂っていうのは、その、何、あの、町内会の親父がしゅ、その、集まってやってる、その、ゴルフクラブみたいなところで、運よくというか、プロゴルファーの試験ってあるわけじゃない。あれの惜しいとこまで来ちゃうのよ、一発で。
おお、すご
これ
いじゃ
天才だと。
ん。
我がゴルフクラブ始まって以来の、天才が入ってきたんです。その時二階堂は24歳だったっけな。
ほうほうほう。
24だか5だかで、いやー、本当に嬉しいです。皆さんのフォローがあって、こんな、ね、もう惜しかったですね、なんつって。いや、嬉しい、二階堂くんって。僕は君を支える、なんつって。みんなで支えようよって。そうしたらね、我がゴルフクラブから、何？こう、タイガー・ウッズが、みたいなさ、夢がガンガン広がってって。
すご
本
い
当にもう、
期待の若手が
そう、期待の若手が
生まれたんだ。
入ってきたと。そう。で、これをみんなで盛り上げようって。ね。やるぞって、俺はやりますよって。皆さん、期待しててください。で、行って9年っていう。すごいんだよ。この漫画ね、目離すと時間経ってて。
やばいね。もう夢は呪い。
夢、そうそうそう。夢は呪い系の漫画なんだよね。
つらー、も
で、何？二階堂くんをずっと支えるって。夢を持った若者を支えるのが俺たちの使命だっつって。めちゃくちゃこう頑張ってたんだけど、一番推してた町内会長が、もう、胃を悪くしちゃって、もう、ね。口ではああ言ってるけど、もう二階堂にやめてもらいたいわけよ。だけど、もう、降りるに降りられなくなってるから、二階堂も。毎年いいとこまで行ったりとかするから。で、ゴルフクラブには、プロゴルファーを目指す若者が入ってはやめていくわけよ。ね。プロゴルフ試験で3年頑張りましたけど、もう諦めます。皆さん、どうもありがとうございました。みたいな。そんな中、 そのしぶとくしがみついてるのが二階堂。
しぶといね。
しぶとい。
諦めない心。
そう。後から入ってきたあのやつにすっげえゴミ見るような目で見られて。
うわ。
しかも、あの、先越されちゃうのよ。プロゴルファーにさ、に先に なられちゃって。
ああ。
そういう辛い漫画なんだけどさ。
はいはい、はい、うん。辛いね。
ね、
うん、めちゃくちゃ共感しかないね。辛い。辛い。ね。
いや、で、うん、すげえ面白いなと思ってさ、うん、その、モーニングの方の、その、今どうなってんのかなと思ったらさ、より状況がひどくなってて。
うん、悪くなってんの？
悪くなってんのさ。あの、ガールズバーのかつみちゃんっていうね、
うん、
あの、地下アイドル、
うん、
半地下アイドルみたいなことをやってる女の子がいるんだけど、
うん、
そいつもうだつが上がってないのよ。その、
アイドル業としてはってこと？
アイドル業としてはもう、6年ぐらいやってて若い子がガンガン入ってって、うん、でもこの子も辞めてない。
はいはいはい。
で、あの若い子にすごい白い目で見られてるみたいな、
うんうんうん、
でグッズは売れない、
うんうんうん、
でどんどんあのセンターから遠ざかっていく、もう後ろの方で踊るみたいな、ライトが当たってないとか、
うわ、
そういう女の子のガールズバーに行ってで、うん、なあもうしみったれてんじゃねえよみたいな感じで、うん、あの劇を飛ばしてくれると、
はいはいはい、
で俺かつみちゃんがいるから頑張れるんだ、
はあ
ね、俺はかつみちゃんが頑張るんだから俺も頑張るって言って、
うんうん、
その次のページで2年が経ったって書いてあって、
うわ無駄つ上がってない、
上がってない、2年経ってもまだあのゴルフプロゴルファー試験に落ちまくってるわけ。
つらい。
つらい。で、そうこうしてるうちに、そのかすみちゃんはアイドルグループをクビになって、
うん、
で、ガールズバーも辞めて、
うん、で、辞めたんだ。
もう、そう、二階堂の心がもっきり折れるっていう、もう。
折れるよね、そんなの。
もう、
読んでる、聞いてるだけで俺の心も折れたよ。本当に、
うん、折れる折れる、
もうゼリーのようになってるわ、折れまくって
プルンプルンですわ、
うん、
すごい良かったです。
本当にそれが良かった。
はい、もう福本先生は本当にこういう漫画を描かせたらもう天下一うまいですね。
本当だよ ね、
はい、ね、
持ってる芸風がさ、
うん、
本当どん底を描くよね。
ね、うん、なかなかいないと思うよね。なんかあの、うん、天才を描く漫画家ってさ、
うん、
あ、今回もこういう天才かみたいなさ、
はいはいはい、
あるじゃない、
うん、
あんまり凡人描かないじゃん、うん、あの福本先生はね、あの天才も描くし凡人も描くんだよね。
うんうんうんうん、
うん、水島新司って天才しか描かなかったりとかね。
そうだね、
ね、天才漫画家って天才、まあそれがいい悪いじゃなくて、
うん、
なかなかそこのなんか二刀流はいないなっていう、う
ん、あ、福本先生、ね、やばいな。
いや面白かったです、ぜひ皆さん読んでください。
二階堂地獄ゴルフ、
はい、もうあのこのタイトル以上のことが全くないんですけど、
うん、
二階堂がもうゴルフで地獄見るんだなっていう思ったら、もう内容を見たらもう本当にそのままだったんで、
うん、
無印良品みたいなタイトルだなと思って。
本当地獄だね、地獄でゴルフでって。
いやそんなっすかね、
地獄だなもうな。
まあそんな感じ。今時間何分？
今24分。
そっか、あともう、うん、一話題ぐらいやってみますか。
そうですね。
うん。
なんかあるんですか。
なんだろうな。何かあるかっていうと、あ、ゴールデンカムイ見たわ。
あ、映画の？
映画映画、うん、
なんかめっちゃツイッターで褒めているツイートがあったりして、
うん、
この人にいくら払ったんだろうと思ったんだけど
いやそんなに悪くなかったよ。
そうなんだ。
悪くないっていうか、あの原作のイメージ通りだったんで、
うん、
あの すごい気を使われてる感じがあった。その、
うん、
原作がさ、
うんうん、
あの大長編で、うん、すげえファンも多いじゃない、
うんうんうんうん、
だからイメージと違うことを一切やらないっていう気の使い方が画面の端々まで出てて、
はいはいはいはい、
それを丁寧と言うんだったら丁寧なんだけど、
うん、
なんかちょっと気使いすぎててもうちょっと弾けていいよみたいな、オリジナルキャラとか出していいよみたいな。
ああ、いやいや、オリキャラ出す
オリキャラ出していいよそんなに気使ってんのにアシリパを少女にしなかったんだっていう、そこら辺のこう、
うん
うん、そのなんかガテンのいかなさがあるんですけど、
まあアシリパさんって13歳ぐらい設定では
そんぐらいの設定ですよ、
うん、厳しいよね、演技しきれないかも、ね、ってなるもんね。
あ、でも本当にあの俺はご本人に会ったわけでも何でもないし、あのあれなんですけど、もう山崎健とか嫌いすぎて。
ああそうなんだ。
うん、
何の人
え、キングダムとかさ、
うん、
あらゆる映画の主役やってるじゃんこの人。
ああそうなんだ。あ、やあ、コマーシャルとかも出てる。
そうだよ、
キングダム。本当だ、サイキクスオの災難とか。
うん、まあ売り出し中なのは分かるんだけどさ、もう、うん、こいつばっかりじゃんかって。
うん、
なんかあのおんなんかしあの予告でさ、陰陽師ゼロってなんか夢枕幕の映画の予告やってたんだけどさ、
うん
うん、これも山崎賢人って書いてあって、もうどこもかしこも。
あ、なんかジョジョもやってるよ、ジョースケ。
そう、いや、そうやってるやってる。
昔の松山ケンイチみたいな感じになってるかもね。
もっとひどいんじゃない？
もっとひどい。
ひどいっていうか、もうその、
うん、
そのなんか主役張り具合がさ、
はいはいはい。
もっといる、もっといるだろうって主役張れる人って思うんだけどね。うん。
ね、
でさあ、それとさ、プラスアシリパさんじゃない、
うん、
その普通のこうまあ少女に見える感じの女優さんなんだけどさ、
うんうんうん、
で普通になんかやってそうなんだよ、なんかこう、
うん、何を、
なんかそういうのがないのがさ、
うん、
こうゴールデンカムイじゃない、
うん、
別にそのない性的なものがない感じ。
ない、ないよ。漫画ではそういう感じしなかったもん。
う
ん、
そう、
うん。
なんかやってそう、なんか。
あ、映画を見てると？
そう。
うん、誰がやってんの？
普通、二日目ぐらいでもうやってそうもん。なんかあって。うん。
やってそうだね。
やってそう。ひんな、ひんなって言いながらさ、やってそうなんだよ。うん、アシリパヒンナヒンナ
っつって、おい、ちょっと
いいのかって話なの。そのキングダムもさ3までやってさ全然、うん、終わってないわけじゃない、その、うん、まだ続けるわけよ、
うんうんうん、
受けてるから、うん、でゴールデンカムイもさ、
うん、
3部作で収まんのって話じゃない。
あー、長いもんね。
長い、
うん、
全然主要人物出てないからね。
うんうんうんうん、
うん、あの今回見たけどさ、まあ、
あの脱獄する人ぐらい、
いやもっとまあ何どこら辺って言ったらいいのかな、半分ぐらいかな、レギュラーメンバーの半分ぐらいしか出てないね。
あ、まだまだだね。
まだまだ、そうそうそう、
長いもんなゴールデンカムイ。
うん、そうなんだよね。いや、あの丁寧な感じとかね、あとあの監督があのハイアンドローの人なんで、
うんうん、
久保監督なんで、あの、うん、見どころはありましたよ、ちゃんとハイローみたいなシーンあったりとかしましたんで。
いいじゃんそれは。
うんね、
へえ、
そういう感じですわ。いいんじゃない、
おすすめ、
見て別に損はない感じ。あ、だからあのなんか原作にめちゃくちゃ気使ってんなっていうのが俺はちょっと座り心地悪かった
かな。あ、そうだ、あ、うん、もしかしたらなんかルローニケンシンぐらいちゃんとしてるってこと、俺らどっちも知らないんだけど、
あ、そんぐらいちゃんとしてんじゃない、
ね、
もう原作のイメージをしっかりみたいな感じで言うと、う
ん、ね、キャスティングのねスチール写真とか見るとさ、なんか再現度高いなと思うけどね、うん、
そうだね、うん、イメージ合ってると思いますよ、うん、あと白石とかさ、すげえ漫画で大好きなキャラなんだけどさ、
うん、
あのやっぱりこいつ実写で動くとめちゃくちゃ嫌なやつだな絶対近くに置きたくないやつだなっていうのがすごいバシバシ出てて、そこはすごい面白かったです、うん、
じゃあ白石役の俳優さんは うまかったんだ。
あ、そうだね、この人あのあれだよね、あのゆとりですが何かで、あのゆとりの新入社員役の人だったと思うけどな。
へえ、
あ、結構うまい人だった、
うんうん、あ、谷垣西葉は大谷亮平さんなんだね。
あ、そうです ね
、有名な人だよね。
あの男フェロモンの人を呼んできたんでこの人はあれですか、韓国あのドラマとかよく出てる人だよな。
へえ、
うん、
あ、マキタスポーツも出てる。
あ、そうそうそう、最初の脱獄囚の役やってた。
へ
え、うん、そんな感じ。あ、でもなんか見て損はないと思いますよ、あの、うんうんうんうん、ちゃんとお金使ってたんで、
うんうんうんうん、
ちゃんとお金使ってる邦画なんてね、なかなか見れるもんじゃないですよ。
そうだね、
うん、
玉木宏も出てるんだ、すごい。
そう、玉木宏があのあれ鶴見前頭葉破壊された、うん、そう鶴見、うん、
へ
え、土方歳三が舘ひろし。
舘ひろしね、
ええ、
うん、
すごいあのウキウキで演技なされてたんでよかったです
でも舘ひろしもビジュアルぴったしな感じしてる。
そうね、
うん、
何しろ実は生きてた土方歳三だったんで、まあ、うん、年齢的にも無理がないっていう、うんうん、うん、
そうだよね、漫画の中でも結構年配だったもんね。
ね、うん、
へえ、おもろ、
はい、まあ鮫島さんもまあ見てみてください、
うんうん、
ぜひぜひ。漫画読んだんだったらあのこう違いとか分かるんで。
そうだよね、
うん、
へえ、
ってとこっすかね、
うん、
どうすか今回こんな感じで。
そうですね、一旦この辺にしときましょうか。
うん、
これがねうまく撮れてるかどうかもまだ
それですよ。
だからね、
ちょっとまああのなんていうんですかね、あの、
うん、
慣れるまではプレ運転ということで。
そうだね、う
ん、ご了承ください。はい、
ちょ今回短かったし、うまくいってたら来週も収録できるといいね。
あ、そうね、
うん、
じゃあなんか 0.5 みたいな。
そうだね、うん、
はい、
お願いしますけど、
うん、はーい、
じゃあ終わりますか。
はい、
鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。